望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
畑野愛子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
今回のテーマですが、虚勢を張らないで等身大で行こうというテーマなんですけれども、うん、今回3月15日ということでね、今日は3月15日ですね。
そうですね、
もうすぐ入社とか新しいスタートを切る、うん、入学とかですね、切る方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思って、スタートダッシュの失敗者として私は、はい、スタートダッシュの失敗者がここにこうね、大きい声で言うことじゃないですけれども、いつもスタートダッシュで失敗する人なんです私。で、その、まあ、社会人、一番近いところで言うと、社会人スタートダッシュですね。それでまずこう、滑り転んだまんま、すっ転んだままなんですけれども、笑っていることじゃないんですが、私自身は、まあ、会社に入った時にね、すごく、こう、これは本当にやりたいことじゃなかったんですね。実際の、
ついた仕事は。仕事ですか？
はい。で、やりたいことじゃなかったんだけれども、やっぱりこう、入ったからにはしっかり働こうとか、
うん、
ここの場所でナンバーワン、どこでもそうなんですけど、ここの一番になりたいっていつも思っちゃうんですね。
その部署でですか？
その部署もそうだし、
まあ、会社の中で。
会社の中でも一番になりたいって思っちゃうし、もう昔から、なんだろう、何につけても一番がついてないと嫌なんだ。嫌だったかなっていうふうに思うんですけど、
うん、
でもこう、まあ、大学でも予備校でもかな、一浪した時もなんで私がっていうふうに、何でも一番じゃないと嫌だっていうね、オンリーワンっていう言葉があるじゃない、そんなの知らないっていう感じで、
うん
うん、そういう感じの状態だったんですけれども、まあその気を張りすぎたんですね。やりたい仕事でもないし、すごい自分に嘘ついてたんですね。でもう、もう伸ばせるとこまで伸ばして、自分を大きく見せて、でもやれます、できます、何でもできます、私 120% にできますっていうふうに言っといて、それで、もう針刺したらパーンって弾けるぐらいな感じで、シャボン玉のように、
はい、
パーンって自分でなんかどっかで音がしたんですね。
音がした。
音がした。プチって音がしたら、はい、もう自分が壊れてたっていう、もう体も動かないし、
うん、
なんで生きてんだろうっていう、もう浮遊した状態になってしまって、
無気力っていうか脱力感みたいな、
脱力感もそうだし、体も痛いし、背中もそうだし、心臓もちょっと動けばバクバクするし、もう頭はグラグラそして頭痛もして、
うん、
もう お腹はずっと痛いまんまだし、筋肉痛のような、関節痛のようなっていう状態がずっと続いてたんですね。
うん
うん、で、私があの時、どういうふうな心構えだったら、まあ、人並みに普通に会社に通えてたんだろうっていうふうに思うんですけど、こう、なんか新しいスタートを切る方たちへ先生からアドバイスを何か。
ああ、
はい、
そうですね。もうじきね、もうあと2週間ぐらいすると4月でね。
はい。
新学期、新学年、あるいは新しい入社してね、スタートなさる方々たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、会社を辞めるかどうかっていう大きな決断、
はい、
そういう人生の中で自分にとって結婚とか就職とか、いろんなね、大きな決断をするときは、
はい、
ちょっとこう、時間を伸ばした方がいいかな。伸ばすっていうのはその、1年2年じゃなくてもいいと思うんですけども、
はい、
うん、1週間なり1ヶ月なり、
うん、
ちょっとこう、それについて余裕を持って考える、
うん、
ただ気持ちだけに振り回されないためにも、うん、それからもう一つは、そうですね、せっかくその学校に入ったり、あるいはその会社に入ったんだから、
うん、
その価値なんかもね、きっとたくさんあると思うので、はい、自分の信頼できる人5人ぐらいには、
はい、
それとなくこう相談してみたんですか
ね、
私会社辞めようと思うんだけど、
うん、
どう思うってね、
うん、
そしたら、うん、事情を聞くでしょうしね、理由を説明したら、うん、賛成してくれるかな。ちょっとここで一息入れてからまたちょっと話しましょうか、
はい、そうですね、はい。 生、まあ等身大で行こうっていうことだったんですけれども、その自分自身、私自身ですね、等身大がちょっといまいち分かってないんですけれども、自分自身を知るというか、自分の等身大を知るっていうことはどういうことなんでしょうね。
そうですね、まあ、自分を知る方法っていうのはいろいろあるんだと思うんですけど、例えばね、はい、朝女性だとお化粧をなさったりするときは鏡を見ると思いますね、はい、うん、私の場合は男性なのでひげを剃るときに鏡を見るわけなんですけども、
はい、
そうすると鏡を見ると自分がそこでどういうどこまでひげ剃ってないかなとかね、剃ってあるかなとかこう分かるわけですよね、
はい、
だから映し出す相手があって初めて人間って分かるんだと思うんですね、うん、
はい、
で自分が話したり自分が行動したりしているものを自分でいつも自分を外から見るってなかなかできないので、
はい、
その誰かそれを受け止めてくれる人の反応っていうんですかね、家族であったり友達であったり、
そうですね、
そうするとその人が喜んだり笑ったりする表情を見て、こういう言葉で人は喜ぶんだな、うん、自分ってその人から見れば明るく映ってるんだなとかね、うん、でそうやってその鏡になってくれる存在がすごく大事だと思うんですけど、
うん、
その点で一番大事なのは人間を作ってくださった神様が私たちにとって一番の鏡じゃないかなって、
はい、うん、
自分がいろんな言葉を言ってしまったりやってしまったりいろんな生き方の中で、歩みがあるわけなんですけど、
はい、
その神様に照らし合わせて自分を見つめ直すと、
はい、
うん、自分がよく見えてくると思うんですよね。
私はその5人の人に相談するっていうのを、まあ、神様に聞いてみるっていうのも、本当にしないでもう自分が辛いから、もう本当に耐えられないっていうような、なんていうんですかね、その場の勢いみたいなところもあって、それから夢も諦めきれてないしとかいろいろ理由つけて、なんか誰にも相談しないで自分の中で決定してやめちゃったかなっていうところはあるんですけど、
まあ、その時はねきっと無理もない事情があったんでしょうね。
そうですね。でもそういう時に等身大の自分を知るっていうことで、その信頼できる人の反応を見て、まあ、自分っていうものを知るチャンスだったのかなって今ちょっと、
そうかもしれませんね、
振り返ってたんですけれども、はい、
そうですね、神様は ね私たちの思いや言葉それから行動全部聖書に照らし合わせて私たちにこうね見つめさせてくださるので、
はい、
聖書を読んだり聖書の言葉を自分の中でこう蓄えていく中で、
はい、
だんだんだんだん、ああ自分ってこういう時にこう反応するんだなとかね、いろいろこう自分も見えてくると思うんですね。やっぱり基準がないと、
はい、
物差しがないとね、やっぱり自分を測ることできないし、自分が低いのか高いのかね、やっぱり自分の等身大を知るっていうのは大事な基準を聖書に置く、つまり神様に鏡になっていただくってことかなって思うんですよね。
そうですね、その神様に分かっていただいた上で、それでも、まあ、現実世界で自分を大きく見せたいなと思って、
はい、
ちょっとね頑張っちゃって虚勢を張ってしまうこともあると思うんですけども、それをちょっと、まあ、無理してやらないといけない時もあるけども、なるべくなら、ね、無理はしたくないっていうのもあるし、壊れちゃう原因になっちゃうから、それをしないためにはどういうふうに受け止めていたらいいんでしょうかね。
そうですね、虚勢を張っちゃうっていうのは、本当の自分を自分が受け入れてないんだと思うんですね。ダメだと思ってる、だから大きくしようとしてると思うんです。だからまずは本当の自分、自分の欠点や弱さも、失敗も、弱点も、それも自分自身がまず神様に打ち明けて、そして神様にそれを受け入れてもらってるってことを覚えてですね、
はい、
で自分も自分を受け入れることが、やっぱりありのままの等身大の自分を生きることのできる秘訣じゃないかなと思うんですね。
そうなんですか、
その
弱さとか、まあ、今回ねその1年間っていうスランプ、人生のスランプかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、そういう時期があって うん、自分の弱さとか欠点とか今まで見ないようにしてきたものも、
はい、
なんとなく考えさせられて振り返ってっていうような時間があったんですけれども、
はい、
まだなんとなく受け入れきれてないっていうのはありますね、私の中で。
自分で自分をね、受け入れて時間がかかるし、エネルギーもかかることなので、はい、まずその自分をね、受け入れない自分を神様が受け入れてくださってるっていう、
はい、
愛してくださってるっていうことを、はい、その神様の愛のおこぼれをいただいて、自分も自分を受け入れてね、
はいはい、
それで愛のままの自分を生きるっていうか、自分の価値を知ってね、生かれたらいいかなと思いますね。聖書の言葉にね、イザヤ書43章4節に、はい、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛していると神様は言ってくださっているので、はい、この神様の愛にね、
はい、
自分が満たされていることを覚えて、
はい、
等身大で生きていけたらと思いますね。
そうですね、はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、番組からのお知らせです。今週のプレゼントは2枚の写真を並べられるフォトフレームです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はフォトフレームです。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは3月21日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、E メールアドレスは bw@jesus-web.org です。もう一度繰り返します。 bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
畑野愛子でした。
それではお元気で、
さようなら。